皆様、おはようございます。なお、厳しい暑さが続いております。コロナも感染が増してきているようであります。どうぞお体にはくれぐれもご自愛ください。さて、8月は第二次世界大戦の記憶を思い起こさせる記念日が続いてきました。人間の引き起こした戦争の記憶は人間の邪悪を知らせました。しかしそれと同時に新たなる生を生きるスタートを与える記憶でもあると思います。そして今なお繰り返されている戦争を思いますとき、聖書はこの人間の戦いについてどのように語っているのか、また同時に与えられる新しい生を生きるスタートについてどのように語っているのかが気になります。今日与えられています御言葉は3000年近くも前に歌われた歌ですが、あらゆる戦いの末に到達したダビデ王の歌です。彼は一体戦いの末に何を得たのか、御言葉に聞いていきたいと思います。この詩編18編は詩編の中ではその起源がはっきりとしています。この歌の起源となっているのはサムエル記下22章です。その一節にはこの詩編の見出しと同様のことが語られています。いわくダビデは主がすべての敵の手から、またサウルの手から彼を救い出された日に次の言葉を持って主に歌を捧げたとあります。そしてサムエル記下23章からはダビデの最後の言葉が記されています。そういう意味ではこの詩編18編はダビデの最後の歌になるでありましょう。そう見ていきますと、ダビデの戦いは近隣の国々や同胞のサウル王ばかりではなく、自分自身の身から出た息子アブサロムとの戦いも含まれるでありましょう。とりわけアブサロムとの戦いはまさに身から出たサビ、つまりは自分自身の邪悪との戦いでありました。彼は自分が王になって周りに敵がいなくなった途端、自分の部下ウリアの妻バテシバを自らのものとしました。そしてウリアを殺しました。すなわち彼自身の中に巣作っている悪、自分中心のエゴがあらわになっていきました。これが彼にとっての最大の敵だったのであります。それを象徴するのが我が子アブサロムとの戦いでありました。そこでまず詩編18編全体を大まかに見ていきます。 この詩編は1節から50節まである長いものです。1節から6節までは神のみが救いと歌われています。7節は神に助けを求める祈りであります。8節から20節は神の助けが歌われています。21節から30節は自分の義は神から与えられる義であり自分からのものではないということと同時に神の変わらぬ愛が歌われています。31節から50節は神への賛美が歌われています。この中から今日与えられています7節を見ていきたいと思います。7節、苦難の中から主を呼び求め私の神に向かって叫ぶとその声は神殿に響き叫びは御前に至り御耳に届くとあります。ここで言われています苦難という言葉はヨナ書2章の1節から9節にあるヨナの祈りの中で使われている言葉と同じものであります。ヨナは神様の言葉に逆らい逃げていきました。しかし荒れ狂う嵐の中船から海に投げ出されてしまいます。主はそのヨナを巨大な魚に命じて飲み込ませられました。すなわちヨナは死の領域に放り出されたのであります。彼は3日3晩魚の腹の中にいました。彼はそこから神様に向かって祈り叫んだのであります。いわく苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった、黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださったとあります。このヨナの苦難の中からの祈りとダビデの苦難の中からの祈りは相通じるものがあります。まさにダビデもまた神の御言葉に逆らったからであります。ヨナは神に向かって祈りました。あなたは私を深い海に投げ込まれ潮の流れが私を巻き込み波また波が私の上を越えていく。私は思った。あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、主は私の上に永遠に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。息絶えようとするとき私は主の名を唱えた。私の祈りがあなたに届き聖なる神殿に達したとあります。そしてこのヨナの苦難の中からの祈りの神殿に達したとダビデの苦難の中からの祈りの神殿に響きも相通じています。すなわちまさに自分自身が滅びようとしているところからの神様の臨在されている神殿、失礼しました、神殿への叫びです。8節9節、 主の怒りは燃え上がり、地は揺れ動く。山々のもといは震え揺らぐ。御怒りに煙は吹き上がり、御口の火は焼き尽くし、炎となって燃え盛るとあります。ここの表現は怒りというよりもパッション、熱情といった方が良いように思います。イエス様はラザロが墓に葬られた時、マリアが泣き、人々が泣いているのを見て、心に憤りを覚えられたとあります。そのように神様の熱情が燃え上がっているのがここの真意でありましょう。十節十一節、主は天を傾けて下り、密雲を足元に従え、ケルブを飼って飛び、風の翼に乗って行かれるとあります。これは祈りを聞かれた神様が行きつけない場所はなく、それもたちまちにして来られないところはないと表現しています。12節、周りに闇を置いて隠れかとし、暗い雨雲、立ち込める霧を幕屋とされるとあります。ここは祈りを聞かれた神様は人の闇の目に見ることのできるようなお方ではない、しかし確かに人の闇のただ中におられることを表現しています。13節から16節、御前にひらめく光に雲は従え、氷と火の雨が続く。主は天から雷鳴を轟かせ、意図高き神は御声を上げられ、氷と火の雨が続く。主の矢は飛び交い、稲妻は散乱する。主よ、あなたの叱咤に海の底は姿を現し、あなたの怒りの域に世界はそのもといを示すとあります。ここで言われている光は御言葉の照らしを表現しています。雷鳴は御言葉の声を表現しています。そして海の底あるいは地のもといは黄泉を表現しているでありましょう。つまりは主の御言葉が、主の御言葉の光が人の闇を貫き、その声を死の闇をあらわにさせると表現しているのです。17節20節、主は高い天から御手を使わし、私を捕らえ、大水の中から引き上げてくださる。敵は力があり、私は憎む者たち、私を憎む者たちは勝ち誇っているが、なお主は私を救い出される。彼らが私を責める災いの日、主は私の支えとなり、私を広いところに導き出し、助けとなり喜び迎えてくださるとあります。ここのところはダビデが息子アブサラムに王宮を追われ、ヨルダン川を渡って逃げていった後、再びヨルダン川を渡ってエルサレムに戻るところと重なってきます。この時ダビデのエルサレムへの帰還は喜びの帰還というよりも主に減り下された帰還になりました。ダビデは息子アブサラムの死に接し、私の息子アブサラムよ、私の息子よと嘆きの声を上げるのでありました。そして彼に敵対した者たちに対して許しをし、誰も死刑にするようなことをしませんでした。 それゆえにこのダビデのへりくだりこそが主の勝利であったと思わされるのであります。もし彼が怒り狂って敵対した者たちを死刑にして勝利を宣言するなら、まさに心の闇の王の勝利であったでありましょう。しかし主の救いはダビデ自身を含めた全ての人に注がれていました。愛は人々の罪を覆ったのであります。敵には力があり、私を憎む者は勝ち誇っている、とはまさにイエス様の十字架による死と重なってきます。ダビデはヨナと同様に死を味わったのだと思います。しかし父なる神様は一人子イエス様の十字架の死によって人を新たに生まれ変わらせる復活の愛の力のあることを示してくださいました。こう言われています。主よ、お前の勝利はどこにあるのかと。そして広いところと言われておりますのは約束の地を指す表現であります。つまりは神の国を指しているのです。ダビデは神様から天にある神の国へ導き入れられ、喜び迎えられるその日のあることを感じ取らされています。ダビデの時代、いまだエルサレムには神殿はありませんでした。冒頭の7節で彼が苦難の中から上げた叫びが届いた神殿とは、天にある神の国の神殿を指しています。それゆえにダビデも、またモーセが約束の地を前にして心の目で見せられた神の国への信仰が、希望が与えられたのだと私は解釈します。それはキリストイエス様の十字架復活によって示された愛を通して成就していく神の国に違いありません。そしてこの愛がダビデを捉えているのだと、そう思わされるのであります。なぜなら神は愛だからであります。現代の私たちにもこの変わらぬ愛があることを信仰の先輩たちは示し続けてくれています。私はかつて日本キリスト教団の運営する病院に勤めていました。その病院では病院職員のためのキリスト教の研修会を行っていました。ある時田原米子さんが講師として呼ばれたことがありました。田原さんは両足が義足で片腕が切断されておりました。残されたもう一方の腕の指は3本しかありませんでした。しかしとっても明るい方で、義足をたたいてみせて言われました。私背の高さが変えられるんです、とこう嬉しそうに話されるのであります。その証はまた驚かされるものでありました。彼女は走ってくる電車に飛び込んで自殺を図りました。しかし病院のベッドに寝かされている自分に気づかされたそうであります。ところが足がなく腕もなくなっていました。それに気づくと再び絶望が襲ってきて、密かに自殺しようと睡眠薬をこっそり貯めていたそうであります。そして自殺を決行しようとしたその前の晩に祈られたと言われます。それは次のような祈りでした。もし神様が本当におられるのなら、私を助けてください。彼女はそう祈って眠りについたそうです。すると次の朝目覚めると、世の中が全く違って見えたと言われるのであります。 まさに信仰が希望が与えられました。父なる神様からの愛の働きがあることを感じ取らされたのであります。それも人を全く新しく生まれ変わらせる愛の働きがあることであります。ダビデをして歌わせた主の変わらぬ愛が今もあります。この愛は自分の力で手に入れることのできるようなものではありません。しかし全ての人に与えられたものです。こう言われています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。そしてその愛のあることは人が減り下らされる時に見えてくるようであります。こう言われています。すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと。だから頑張って手に入れようとする必要はありません。しかし諦めないことが大切です。この世ではさまざまな混乱があり続けています。しかしそうではあっても愛もまたあり続けています。こう言われています。しかし罪の増したところには恵みはなお一層満ち溢れましたと。それゆえにダビデをして歌わせたこの詩篇は神の変わらぬ愛のあることを明かした、まさに感謝救いの歌でありました。お祈りをいたします。愛なる天のお父様、あなたの愛してやまない兄弟姉妹とともともに御言葉に聞きました。本当に暑い中、またさまざまな情報が飛び交い、私たちの心を苦しめる状況にあっても、あなたの大いなる愛のあることを覚えされて感謝をいたします。お一人お一人の心にある思いとともに、尊きイエス様の御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。 アーメン。